経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森勝が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。また2023年世界大恐慌シナリオを開催したセミナー動画ですね、無料で公開しています。概要欄からぜひご登録ください。はい、経済クラブですね、もともと日本破綻っていうものが起きるということを言い続けてきたわけなんですが、いよいよ2023年に向けてですね、最近になって金融政策、そして世界情勢、そこからですね、日本の破綻の道のり、それがですね見えてきたというような状況になっております。横森が一体そのどのように破綻していくのか、それをですね具体的に詳しく解説しましたので、ぜひこちらの動画をご覧ください。
はい、テーマとして日本はなぜ破綻するのか、それについてですね、横森さんにちょっと解説いただきたいんですが、はい、よろしくお願いします。
はい、まずね、2023年、これをもう毎回言ってるわけよ。それまでは破綻しないよっていう、破綻はないよっていうことね、うん、で、これ2012年から言ってるんだけどね。で、2003年とかさ、2004年、5年とか。はい、この辺、永井隆さんっていう方がね、もう、毎年破綻する、破綻する、破綻するって言って、全然破綻しなくて、この人、最近消えちゃったよね。
もう本も出なくなってきたっていう感じです、
ね。出なくなってね。だから、もうそれから、もう、そうだね、10年以降、あんまり日本破綻なんていうことを言う人いなくなっちゃったんだよ。
うん。
ので、まあ、はっきり言って日本が破綻するって言うと、もう、特にこの2010年代ね、15年とか16年、17年とか、まあ、この辺から、まあ、2021年、今年までなんだけど、ほとんどが、この辺は、日本は絶対に破綻しませんっていう人たちが、もう主流だったわけよ。絶対に破綻しませんっていう。で、これ、どういう人かっていうと、T 橋ね、陽一さんとかさ、いるでしょ？あと何だったっけ、兄弟のね、FE なんとかさんとかさ、
はい、
いるでしょ？もうこういう人たちの MMT なのよ、
うん。
で、この MMT 論者っていう人たちが主流になってたんだけど、まあこの人たちっていうのはほら、もう ABE さんの雲みたいなもんなんだよ。
うん、
だから、積極財政なんだよ、この人たちは。だから積極財政を推し進めるための一つのプランが MMT なのよ。だからこれが主流になってたんだけど、積極財政をやると次に何になるかっていうと、借金が膨れ上がったわけよ。借金がもう今全世界でね、膨大に膨れ上がったわけよ。知ってるでしょ？日本で、2021年のコロナ対策費、77兆円だよ、これ。ね？わかる？これ。コロナ対策だけで普通の予算じゃないよ。だから普通今まで予算っていうのが大体50兆円とかそんなもんだったのが、まあ国債とかでね、あれして、税収が、そうね、一番悪い時23兆円ぐらいだったのよ。それがまあ50兆円ぐらいに今税収になってて、予算がまあ大体100兆円ぐらいなんだけれど、もうこれがプラスされちゃってるわけよ、77兆円。だから借金もさらに莫大になっちゃったわけ。で、借金がこうやって増えているっていうことができたんだけれど、もう今世の中って世界的に金利がね、もう上昇局面に入ってきてる。なんでかっていうと、借金増やすっていうイコールインフレなのよ。ね、通貨の量がこれだけ、物の量はこれだけみたいなもんなんだよ。通貨の量が多くて、物の方が少ないと、価値はこっちの方があるわけでしょ？借金によって世の中に市中に出回るお金が増えた。そうするとこっちの物の価値がそれに相対的に価値が上がるようになってるわけよ。そしてこのインフレが始まっちゃったら次に何やるかっていうと、もう金利を上げるっていうことなんだよ。
うん、
これ、今アメリカやってるよね。FRB が。そうだね。2ヶ月に1回ぐらいね。FOMC っていうのやってんだけど。
うん、
もうこの FOMC のたんびに 0.7 個ずつ上げてるわけよ。これわかる？ 0.7 個って、うん。もう10回上げたらどうなのって 7.5% 上げるってことだよ。
はい。
ね。だから FOMC で今、パウエルがやってるっていうね。パウエルさんは何をやるかって言ったら、ボルカーってね、これ70年代、ボルカーの政策をやるって言ったのよ。もうこれもういろんな専門家が言ってるね。ボルカーショックっていうのが起こったんだけど、1970年代に何があったかっていうと、アメリカでインフレがあったわけよ。まずドルを金本位制やめたでしょ。
ニクソンショックの後ですよね。はい。
うん。ニクソンショックの後、それからベトナム戦争とかね。ベトナム戦争で、まあ敗戦みたいなもんだよね。撤退とか、そういうので、すごいインフレが起こって、何をしたかっていうと、ボルカーさんがやったのは、もう、とにかく金利をずっと上げ続けた。インフレが収まるまで金利を上げ続けた。で、金利何パーセントまでいったかって、 みんな知らないでしょ？21.5% かな。
凄まじいですね。21.5% 年利ってことですよね。
そうだよ。金利だよ。だから、FRB の中央銀行の貸し出し金利で。
すごいですね。
21.5% で日本の今の金利 0.25% でしょ？
うん。
これをやるつもりだからね、今。もうだから毎回毎回上げてるけれど、もう、例えば10回って言ったら2年だよね。10回までいかないけれど、0.75 だけど、もっと上げていくよ。1% 上げるとか、1.5% 上げるとか。まあ、このペースでいって、来年で 7%、8% 超えてくるよ。早々に。これもうわかるでしょ。もう FRB が何をしようとしてるかっていうのは、
うん、
とにかくインフレを抑えるっていうことなの。インフレを 2% になるまでやり続けるっていうこと。で、知ってるでしょ？今、アメリカが世界で何やってるかっていうこと。もう一つ、ちょっとまあ、先に言うけれど、アメリカがね、はい、金利を上げると、ドルがめちゃくちゃ強くなるわけよ。
そうですね。要は、だから、ね、そこに対して資金を投下しといた方が、まあ、利回りが高いものが得られるために。
いろんな国の通貨が、もうみんな下がるわけよ。ね、ポンドも下がる、RMB も下がる。もうとにかく、そこら中の通貨が、ドルが上がって、その他の通貨が下がっていくってことなんだって、
うん。
価値が下がる。とにかく、ドルが上がることイコール、他の国へのインフレの輸出なのよ。
うん。
わかるでしょ？日本だって円安で、1年もかからずに4割上がってんだよ、4割。40% 通貨価値が下がってんだよ。ね、そうしたら、輸出で儲かるとか、そんな話じゃないのよ。だから輸入物価がどんどん上がるわけ。石油がもう高くなってる上にさらに高くなる。
はい、
そして、もうアメリカは分かってるでしょ、やってること。世界のエネルギーインフレとかの破壊って言っちゃいけないよね。例えばドイツと繋がってる、ロシアと繋がってるところはなんかこんな風になったよね。
はい、
ちょっと細かく言わないよ。誰がやったかなんて言わないからね。そんなの分かりきってることじゃない。だから、世界のインフラを壊すと、さらにエネルギー価格から何からもうみんな上がるでしょ。で、アメリカのエネルギーだけじゃなくて、食品工場とかもみんなぶっ壊れてるでしょ。なんか知らないけど。もう100件以上の火災になってるとか、不思議なことが起こってるよね、世界で同時に。
うん、
だから、片っぽで何をやってるかっていうと、供給サイド。供給を絞ってるわけ。世界に供給が絞る。そうするとインフレになるよね。
はい。
ね。需要が下がったっていいわけよ、需要が。これはどうするかっていうと、供給を下げるためには不景気にしなきゃいけないわけよ。さらに。不景気にすると会社が倒産する。会社が倒産すると供給が下がるってことだ。世界中の会社が倒産していくわけよ。今ね、超不景気にする。その不景気にするためにまた金利上げると。だからスパイラルが始まってるわけよ、もうすでに。インフレ。ね。金利上げ。金利を上げる。企業倒産。
まあ、それは、その金利と企業倒産の間に、まあ、ドル高、そしてドルに対する通貨安が起きるっていうことですよね。
まあ、そうだね。ここにもう一つのがドル高。ドル高になってインフレあるよね。このスパイラルもあって。そして企業倒産、供給不足。
うん。あ、供給不足による倒産か。ああ、倒産して供給不足が大きいインフレ。
供給不足になるからまたインフレになるわけ。それでインフレになるから金利を上げ。もうこのスパイラル入り込んでるわけ。ね、こんなスパイラル入り込んでて、じゃあ次どうなるのって。わかるじゃない。もう国家っていうものがもう運営できなくなってるわけよ。実際言って。もう借金で首が回らないところで国家がね、国っていうのはなんで日本が破綻する？破綻っていうかね、国っていうのがまず借金で首が回らないわけよ。まあ、で、予算組んでるわけでしょ？国が。この予算のために借金をするために、ね、どうしてるかっていうと、まず中央銀行、まあ日銀とか、こういったところが資金を供給するわけよ。資金供給するんだけど、ね、ここで間に誰か買わなきゃいけないの。
うん、
誰が買うって言って、もう今ね、ここにマーケットっていう存在があるわけ。
はい。
このマーケットっていう存在は、MMT 論者は無視してるからね。で、今実際何が起こってる？ここのマーケットでって。日本国債出来高がないね。
うん。
日本国債のマーケットっていうのは、毎日ね、何兆円っていうお金が動いてたわけよ。何十兆円っていうお金が。これマーケットで。ゼロだよ、ゼロ。誰もやらなくなったのよ。だから、マーケットがこのような状況に入るとね、普通これね、ビットとオファーっていうのが、ビットオファーって言って、まあ、売りたい買いたいね。
はい。
売りと買いがあるよね。で、例えばこれが99円90銭で売りたいね。それで、こっちの買いたい人は99円80銭だと。そしたらこれ間スプレッドが10銭でしょ。
うん。
言うと、これ、この辺で90銭、80銭とかで、これで何回もできてるっていうのは、まあ別に普通にマーケット成り立つんだけれど、ビットオファーの、よく暴落の直前って何が起こるかっていうと、売りたいっていうのが、もうはっきり言って 0.25 なのよ。0.25 ってまあそうだね。99円、90銭で売りたい。買いたい人、はい、いないのよ。で、いないんだけれど、60円とかに買い差しが入ってたりするわけ。ここの差がもうはっきり言ってなくなってくるわけよ。ね。こうなった時に、だから買いの厚みがなくなってるってことなのよ。ここに。出来高がないっていうところは。買いの厚みがないから、ちょこっと売りが出たらどうなるのって言ったら、もうこれ90円もある。もうその下80円とかもう50円とか。もうとにかく板がないところに値段をぶつければすぐに暴落ってのができるわけ。で、今日銀何やってるかって言って、何もできないのよ。0.25 で買いますっていう、これだけしか言ってないわけよ。だから、日銀が買ってる間はいいよって言っても、はっきり言ってもう、ヘッジファンドとか空売りかけてるんだけれど、基本的にヘッジファンドの戦略って、現物は買うのよ。現物を買って先物で売る。これのポジションを組むわけ。ヘッジファンドっていうのは。そうすると、まあ、現物持ってて先物売る。だけど、先物のポジションをどんどんどんどん厚くしていくわけ。今もうやってるよ。今現在このポジションをどんどん膨らませてるんだよ。で、現物は持ってる。じゃあ、買おうと思っても買えないね、現物を。日銀が買うっていう手前のあたりで、どんどん買ってるんだよね。今、ヘッジファンドは。そして、板がもうないって分かるわけじゃない。もう相当暴落するって分かるわけ。で、あるところで日銀が買い支えできないぐらいまで何兆円っていうポジションを組んだらどうなるっていう。今度、現物を投げるわけ。投げるっていうのは売りに出すわけ。現物を。それで先物はそのまま持ったまんま、売ったまんま。そしたらどうなるっていうこと。値段がこうやって板があるところで引くでしょ。90円とか80円とか70円とかで、50円とか。どんどんどんどんこういう現物を売っていく。板がこれ、日銀が買ってもさらに売り叩く、やるわけよ。これ、ジョージ・ソロスがイングランド銀行とね、通貨の時にやったよね。だからこれと同じことをやるわけ。そうするとこっちの方で、売りだけがどんどんどんどん高い値段で売るわけ。99円で買ってても、まだこれだけで売れてるわけ。だけど先物ってどうなるって。そして、今度これを見てた他の一般の銀行とかが売ってくるわけよ。もうダメだーって。いろんなね、銀行から年金からいろんなところが売ってくるわけ。ダメだーってことは20円とか10円とかになってくる。10円で。それでヘッジファンド10円でこれ、ね、板がないわけよ。今度誰も買わないから。10円のところでヘッジファンド買い戻すってことなの。ね、これだからどれだけできるかって言ったら、ポジションを組むかって言ったら、レバレッジも100倍とか1000倍ぐらいやっちゃうわけよ。このところも。なんでかっていうと、現物担保あるから。
で、まあそのヘッジファンドが売りをかけてくるっていうことは想像できるんですけど。
まだやらないよ、まだ。
まだ、ああ、なるほど。
まだやらない。だから、その前にね、何が起こるかって言ったら、今これでしょ、はい、ここね。
売り上げをしてるってことですよ
ね。ね。アメリカが上げてるね、これ、今。アメリカが金利を上げてると、他の国が下がるよね。円も下がる。ペソが下がる。ね。ウォンが下がる。はい。まずどこが弱くなるかっていうと、日本はまだ強いね。ね。まだ強い方なの。で、弱いところから、これみんな、米ドルで借金してるわけよ。はい、韓国でもそう、うん。ね。フィリピンでもそう。米ドルで借金してるんだよ。そうすると、わかるでしょ ?40% とか、自国通貨が下がったら、返す金額も 40% 増えるわけよ。これで満期になると。はい、満期に借金返しましょうって言って。で、今までは金利だけでよかった。1.4 倍の借金返済しなきゃいけないわけよ。これが、通貨安がどんどんどんどん進んでいくと、4割どころか、もう 100%、2倍になったりするわけよ。
はい。
だから、100万ウォン借りてたら200万ウォン返さなきゃいけないわけよ。こういうのが、じわじわと起こってんだよね。はっきり言ってまだ起こってないのよ。で、こういう弱い国からどんどんどんどん破綻していくわけ。まあ、日本も外貨準備あるって言うけれど、こういう国へ貸してるわけ。フィリピンとか。そうすると、連鎖してくるわけ。
そうですよね。だからそこで影響を受けちゃう。その日本直接ではないんだけど、一つのドル建てのその債務を抱えている国々ですよね。でそれは、もう満期が来た時にそれを返済しなきゃいけない。だけど自国通貨に安が起きることによって破綻する可能性が出てくるってことですね。で、
そうそうそう。日本だからそれが今世界で起こってるの。世界中の国がインフレなのよ。世界中の国が自国通貨が安くなってる。こういう状況、だからドルが独り勝ちしてるんだよ、とにかく。世界で起こってることは。これをまだまだ進めようとしてるんだよ、パウエルさんは。
はい、
ドルの独り勝ちを。ね。ボルカーショック、金利 21% まで、21.5% まで持ってくんだよ。まあ、ここまでかどうかわかんないけど、もっとやるかもしれないし。
ちなみにですけど、その金利上げることによって、米国債の価値は下がるわけですよね。今現在発行している。それの影響ってないんですか？
あるよ、それも。だからそれはその後に出てくるんだよ。
後ですね。ああ、なるほど。
だから米国債の価値が下がってるんだけど、米国債っていうのは、まず外国人が買ってるわけよ。ほとんどはね。
まあ中国、日本と。
米国債っていうのは、例えば日本も買ってるわけよ、米国債。
うん。
日本が買ってて、米国債は下がるんだけれど、円安で価値上がってるわけよ。米国債の価値が。ドル建てだから。だから、まだこれ問題にはならないね。
なるほど。
ほとんどの米国債っていうのは、外国人が買ってる。米国債、今だって、ドル建てで、ただドル持つっていうわけじゃないのよ。みんな債券かなんかに変えてるからね。
うん。
なんでかって金利がつくわけじゃん。だから、そういう流れが世界で起きてるわけ。ドルだけっていう。だから、米国債の暴落にはならない。だけど、米国債にお金が、ドルにお金が行くことによって、新興国とかは、もうボロボロになっちゃうわけよ。
うん。
ね。自国通貨のファイナンスができないわけよ。ドルはアメリカに行っちゃうから。だから、新興国がファイナンスやろうと思ったら、ドル建てでさらに金利を高くしなきゃいけないわけ。しかも、その金利を高くしようとしても、もう国内の借金の返済もあるわけよ。
うん。
簡単じゃないよ。これがね、国だけじゃないのよ。企業とかが、もうみんなそれやってるわけよ。新興国の企業が。例えばこれ韓国のサムダンとかとかあるじゃない。
うん。
これなんかもうドル建てとかの借金抱えてんだよ、いっぱい。
そうか、じゃあ企業にもその影響を受けるし。
そうそう、だからここに貸している銀行なんて言ったら日本の M 銀行だからね。M 保銀行ね。
M 保ね。はい。やばいですね。
わかる。だから M 保をこければどうなるって日本国内でって。
相当な影響力ありますよね。
だから、あるでしょ、その銀行が溶ける、大手銀行がメインバンクが溶けるとか。例えば欧州では、いろんなところでやばいんだけど、まあドイツ銀行とかさ。
ドイツ
銀行。これもうやばいって言われてるよね。
うん。
あともう、なんていうの、国家破綻ではイタリアとかがおそらくするでしょ。だからいろんな国がもう破綻する、破綻する。そうすると、国家にいろんな金融機関も貸してるわけよ。
はい、
投資してるわけよ。イタリア国債買ったりとか。ね。金融機関どうなるのと、日本の銀行証券とかそういったところが潰れていくわけよ。潰れると日本国債を買う相手がいないわけよ。
うんうん、となると、日本国債がやばくなり、はい、日本旗もあり得るっていうことですね。
じゃあ、あり得るじゃなくて、そういうふうにしかいかないでしょって、この流れから。今の流れからどう考えたって、ね、ヨーロッパは自滅に向かってるわけだし、ね、アメリカは一国だけ強くしようとしてるわけでしょ。で、日本は、その他の国はアメリカのドルが強いから困っちゃうわけだね、みんな。借金返済で。
なるほど。
で、そうすると、企業もそうなんだよね。企業が投資をするって、大体みんなドルで投資するでしょ。海外でも投資するって言っても。で、新興国で投資するのもドルで借金してドルで投資するでしょ。で、その借金ってドルだもん。
わかりました。
今後ね、何が起こるかって言ったら、こういうことが起こって、もう2023年、もう早いよ。特に2022年の11月の中間選挙終わった後。
うん。
うん。この後に世界的なもう強硬的なものがどんどん来る。11、12、1、2と。
ああ、そこです。
まあ特にこの2月ぐらいに新興国の破綻とかが出てくるでしょう。そうすると、そこから半年経った後、8月。
回り回って。
もうここで、なんていうのかな、債権者が損する形になるわけよ。ね、日本は債権国だからとか言って、なんか、えつになってる人いるでしょ。
はい。
債権国だからと。ね、債権国は、債務者が破綻したらどうなのっていうことなんだよ。債務国が。誰が損するのと。債務国が破綻したら、債権国も破綻すんのよ。 金貸してる方が損するの。損。大損するの。
だから借りてる方は踏み倒すし、貸した方は、まあ、踏み倒されることによって、大損国っていうことですね。はい。わかりました。
日本が債権国だから破綻しないとか、そんな論理は成り立たない。はい、債務国が破綻したら債権国に飛び火するの。
はい。まあじゃあそういうことで、はい、今の流れから言うと日本破綻っていうことが徐々にその新興国の破綻から波及することによって、まあ、金融機関、M4銀行みたいな金融機関に影響を及ぼし、そして最終的に日本破綻っていうことが起こるということですね。
そう。で、はい、日本破綻して、うわ、大変だとかね、もうそんな恐怖煽るなとかさ言うけれど、ちゃんと対策してれば大丈夫なの、うん、対策すれば、うん。ね。もう対策についてはこれ経済クラブで言うから。
はい。
こっからは有料だよ。
はい。わかりました。はい、はい。ぜひね、経済クラブの会員に、ね、なっていただいてですね、今後の破綻対策とかですね、今後起こり得る混乱期ですね、それについてですね、ぜひ対応対策していただければと思います。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー、横森和照が明かす2023年世界大恐慌シナリオ。78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。